マスクが届かないんですけど、ブーバイクラジオ。今回は、ブーバイクラジオ番外編、サンデーナイトサボテンズ、新型コロナビクビクスペシャル2です。4月の頭ぐらいだったですかね、家族や同僚の分も合わせてマスクを200枚ぐらい手配したんですけど、それが一向に届かないまま、そうこうしてるうちにちらほらお店で見かけ始めるようになったっていうね。まだストックはあるんで、遅れてもまあなんとかなりますし、コロナ収まろうがどうしようが、これからも私はマスクがいりますので、遅れてもいいっちゃいいんですけど、あの頃すでに50枚で2500円ぐらいしてましたんで、えらい買い物しちゃったのかなみたいなこと思ったり、手持ちの分までギリギリまで引っ張ればまだ元の値段に戻ったあたりで余裕で買えてたのかもなみたいなことを思う昨今、緊急事態はねもうええと言ったりするのを見聞きすると、この前まで都市封鎖しろと言ってなかったかみたいなことを思ったりもする昨今でもありまして、まああっちとこっちを言ってる人たちは別の人たちなんでしょうけど、やっぱね、まあ緊急事態宣言を取り消したらコロナが収束するわけでもないんですけどね。っていうかね、皆さん他人に厳しく自分に甘いというか、ずっと見てるね、キャンプ動画を上げてる人が、キャンプに行ったってことで叩いてる人がいましてね。まあ、その道中で、自分は若いんだから経済を回す的なことを喋ってたみたいで、まあ、みたいでっていうのは私、キャンプ動画を見たいんであって、道中の車載シーンは興味ないんです。飛ばしてたんで聞いてなかっただけなんですけども、積極的に外出自粛すべきは、年配の人間であって、その若い人はね、感染しにくい。感染しても重症化しないっていうデータが出てるわけですから、まあそんな目くじら立てて騒ぐようなことじゃないと思うんですけどね。その明らかに症状が出てるのに、公共交通機関を使ってどっか出かけて、誰かとご飯するとかじゃなくて、まあ症状出てない人が一人でバイクに乗って誰もいないキャンプ場に行くことが、そんな悪かなと、すごく疑問に思ったんですね。まあその人が保菌者である可能性はあるんですけど、そういう人と感染しやすいお年を召された方、もちろん私も含まれますよ。そして持病のある方、これも私含まれますよ。そして免疫力の弱い方、やっぱり私含まれますが、お前全部該当するがなっていう、そういう人がね、外出自粛することで感染者を増やさないようにする。それは全面的に全員が誰とも接触しなければ拡大はしないんだろうけど、ある程度切り分けというのかな、必要だと思うんですけどね。まあでも私みたいな臆病者に言わせるとですね、行くな出歩くなっていう圧力と同じぐらい、特にここ岡山のね、片田舎では危機感がいまいちありませんから、大丈夫だろう圧力ってのもあってね、まあ、さっきの通り私やばいんですね、リスク高いんですよ。もちろんその自分も気をつけてますけど、もうちょっと気を使ってほしいなと思うことよくありますよ。そのマスクしてくれよとかね、口角を青を飛ばして喋れないでくれよっていうね。それってお互いがお互いの気持ちをわかる、立場を理解するっていうことが必要だと思うんですけどね。大阪の吉村知事もそこ言ってると思うわけですよ。そのうつされそうな人は出歩くなと、大丈夫な人で経済を回そうっていうね、きっとね、国も多分東京都も根本はそうなんでしょうけど、そうできないのはこう勝山雅彦さんがよく言ってた、バカ基準でしか物事を進めなくなっているからなんでしょうけど、それが分かってるからこそ強権で抑えつけるしかないって思う人もいる一方で、まあ、変な正義感でね、全部ダメだなんていう思考になる人もいるという、今もう何もかもごっちゃになってて、もう0か1以下でしか話が進められなくなってるのが不幸なことというか、社会の多様化とかね、この尊重の行き着く先っていうのはこうなるのは分かってたことではあるんですけどね。この緩和措置が、緩むの意味がちょっとおかしなことになってるというか、なんかこの話でもね、自己責任ってところが一人歩きし始めてる感あって、もう何でもありかみたいな、別にコロナ自体は何も変わってないんですけどね、なんかもう克服寸前、みんな大丈夫だよみたいなことにもなってたりしません？まあそうなるだろうなとは思っていたけれども、私入院しましたでしょう。別に退院した今でも何も治ってませんから、いつ熱が出てもおかしくない状態にはあるんですけど、普通に働いてるとね、やっぱ周りはそうは見てくれないですからね。まあきっとそれと同じというか、時間が経てば、そして自分に実現なければもう終わったものとして見られてしまう、見てしまうようになるだろうなっていうのは、もう自粛だとか言い始めた時点で見えてたんですけど、最初にね、感染者を増やしたのってライブハウスとかね、ジムとかだったじゃないですか。まあライブハウスは知らないですけど、ジムなんて早々に再開してたりするじゃないですか。私も一応会員だったりしましてですね、そのゆるゆるの体で、私が行ってるとこ、まあ行ってないんですけど、会員になってるところも、まあ、一応5月はお休みとなりましたけど、6月からはやるみたいですしね。ニュースでも見ましたけど、東京のランニングスポット、 ではたくさんの人が走ってます的な VTR 出てましたから、体を動かしたくてたまらない人がいるんだろうなと。その私が行ってるジム、行ってないジムも、あの女の人と話したくてたまらないおっちゃんが通ってましたからね。私自宅療養してたところは、まあ大体平日昼間、そうですね、1時とか2時ぐらいですかね、から行ってたんですけど、そのおっちゃんもまあ同じような時間に来るんですね。で、だらだらと、あの自転車みたいなのあるでしょ、あれ漕いでるんですよ。なんだこいつやる気ねえなと思ってたんですけど、女の人たちってパートとかの関係なんですかね、その家事が一段落するのがその時間ぐらいなんですかね、3時とか4時ぐらいになると徐々に来始めるんですよ。まあ私はそういう方々とは一緒になるのがあまり嬉しくないというか、この引き締まった体を見せつけるのがね、ちょっと申し訳ないという感じなんですけども、だからまあその頃にはもう帰り支度を始めてるんですけど、その女の人たちが来始めるとおっちゃんがぜんテンションが上がってきてね、あのいろいろあるんですよ、そこにね、ヨガとかストレッチとか別のフロアでね、その何時からこういうことがありますみたいなことあったりすると、あっち行こうこっち行こうつってね誘ってね、もう生き生きしてますですよ。さっきまでのダラダラは何だったんだと思ったもんですけども、まああのおっちゃんもねそういうことができなくて一気に老けてるんじゃないかと心配したり、また再会したらねきっと張り切って通うんだろうなみたいなこと思ってみたり、だからね目的は何でやね、通ってますからね、普通にいいがたいしてるんですよ。それを見るとね、むしろその女性と仲良くしたいからこそ通う、通えばいい体になって女性受けもいいと、一石二鳥なんだなみたいなことを思ってみたり、あの外出自粛の話をしてましたよね、なんでこんな話になりましたか、ということで今回やっぱりネタがネタだけにバイクの話に持っていけそうにないので、ブーバイクラジオは番外編、新型コロナビクビクスペシャル2です。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。我らが岡山の BMW みんな大好きモトラッドもですね、時短営業、11時から15時って言ってたかな、1年点検ということでダイレクトメールが来ましたんで、電話したら音声案内が流れてきてて、まあ、全然いいんですけど、このことを知ってちょっとわからなくなったんですけど、例えばですね、飲み屋さんが時短営業しますと、夜8時で閉めますっていうのは、その密を作らないというか、店としては来てほしいんだけど、あえてお客さんを来ないようにさせるためのこのギリギリのところを探っている、そういうやり方だと思うんですね。でもね、ディーラーって別にくつろぎに、お茶しに、R1250GS アドベンチャーを見て、自分の R1200GS との違いを多分あんたより知識ある店員に教えるように語る、そんなとこじゃないでしょ。感染運を言うんだったら、むしろ営業時間を長くとって密度を下げないといけないんじゃないかと思ったんですけど、その100人のね客がいて、それを100時間でこなすのなら1時間1人でしょ。それが50時間になったら1時間に2人になるじゃないですか。密度を上げてどうするっていう話なわけですよ。こっちとらね、行きたくないけど、行かなきゃならない状況にあんたらがしてるから仕方なしに行ってるわけで、暇だから行ってる連中とは違うんですよ。いやね、営業時間短くしたなら、エマージェンシーランプがつくのがあと2ヶ月先に伸びますよってんならいいですよ。そうじゃないんですから。BMW の営業形態に関係なくランプはつくんですから。その責任は取るよと思っちゃうんですけどね。まあそんなことは言いませんけどね。ディーラー的に回していいことなんか何一つないんですから。弱え。しかし前回ね、行ったのがちょうど1年前ですよ。行ってあまりにも暑かったん で整備してる間岡大病院のスタバに行ったんですね。お店ではね座らせてもらえないですしね、お汗かいてるのにお茶の一杯も出ませんので、土曜だったか日曜だったか忘れましたけど、岡大病院は当然診察はやってないんですけど、そこにあるスタバはね空いてるんでね、これはもう3年前の入院の時に知ってましたんで、まあ、土日に休憩するなら病院だなと。でそこでくつろいでたらなんか調子悪くなってきて、直後に再入院することになったんですけどね。まあ、今ね院内感染が話題になってますが、まあ、食中毒じゃないんですから、そんな一瞬で何かに感染して一瞬で発症するようなことがあるとも思えないんで、そこで何かをもらったんじゃないと思うんですけど、縁起悪いよね。だからねせっかくのナイススポットなんですけど、さすがに今回ちょっと行けないだろうなと思ってみたり、でもねちょっとね世間も緩和されてるから他の店に行くとすごい密になっている可能性もあるじゃないですか。 その誰もいないけど院内感染の恐怖もある岡大病院で休むか、誰がいるかもわからないその辺の店で休むか、悩ますな。あ、スタバというとですね、あれどこだったかな、新幹線の改札を入ったとこにスタバがある駅があって、東京とかね、名古屋とか新大阪みたいな大きい駅ではなかったと思いますね。多分小玉でしか降りられないような駅だったと思うんですけど、あ、スタバがあるとか思って、コーヒーフラペチーノ欲しいとか思ってね。コーヒーフラペチーノ美味しいよね、あれ大好き。まあそんな人もいなかったんですけど、ちょっとだけ並んでたんで、そこへ私も並びますわな。で、私の前のおっちゃんがどうも人生初のスタバだったらしくて、もういちいち感想をね、店員さんに言うわけですよ。ここで注文するの？通るっていうの？変わってるねみたいな。なんせ初めてなんでねみたいな。うるせえなぁと。たまにいますよね、ちょっと黙ってできんかなっていう人。それいちいち口に出さんといけんことかっていう。あんた一人ならそれは好きにすりゃいいですよ。後ろみんな並んでるのがわからんのかなと。お前も今まで待っとったんちゃうんかと。待ってる人間のこと考えられんのかと。あのね、コミュニケーションが大事。それこそがね、社会の人間同士の潤滑油だってことぐらいしてますがな。でもそれは人に迷惑をかけないという大前提があってじゃないのかと思うわけですね。感想を言うのも結構、それで店員さんのね、モチベーションが上がればなおのことよろしいがな。でもね、ここどこか分かってんのかと。もう新幹線の改札過ぎたところだぞと。新幹線なんてね、出発の1時間2時間前に入ったりしませんでしょ。だいたい10分20分前じゃないですか。みんなね、まもなく2番乗り場に小玉152号が到着しますっていうアナウンスが出る前に飲み物買っておこうと思ってきてるのがわからんのかと。お前のその溢れ出る思いは列の最後尾に並び直して誰もおらんよなってから存分にやれと思ったことがありましたけども、スタバに行ってね、テンション上がったのか知んないですけども、自分に酔うなと、もっと落ち着けと思ったことがありましたですよ。お前もカリカリすんな。我が地元の市でもね、ついに感染者が出まして、もういきなりどこどこで働く何十代の、みたいな情報が一瞬で駆け巡って、結構それが当たってるっていうね。前に出川さんがやってきた時も、今どこどこにおるとかね、どこどこを通過したみたいな情報の伝達の速さに驚いたことがあったんですけど、なんというかな、この田舎での野じ馬根性的な情報伝達の恐るべき速さね。その誰しもが懸念していたのが、この市で最初の感染者っていうのはきっとね、外国を旅行しただとか、クラスターと言われてる子行ったとか、そんなこともしてなくて、普段通り、なんだったら普段よりも気をつけて生活していたような人がなるんじゃないか的な。で、そうなった時には、まあそれこそ魔女狩り的なね、悪魔狩りよろしく、徹底的に叩かれるだろうということはね、実は大多数の人が予想してたことなんですね。で、もうだからこそね、そういうことはやめようねっていう方向じゃなくて、だから一人目にはならないようにしようねっていう風潮だったのが、もうこの地元の閉鎖的というか、人間としてそれはどうなんていう人ばっかりなんだなっていうことを、まあ、今回嫌というほど見せつけられてしまったんですけども、なんでみんな自分は感染しないっていう前提なんですかね。あのマスクしろと言ってる自分がマスクせずに変な咳してるとか普通に見かけないですか。いやいやいや、まずお前からちゃうんかと。まあ、日本人というか人間の差がみたいな感じなんですかね。自分は別みたいな。あのアナウンサーのことじゃないですよ、念のため。でもテレビといえばですね、テレビ番組が収録できないどうのこうのとかで騒いでますな。まあそんなことはどうでもいいんですけど、そういうことでね、構成の変わったテレビ番組見てると、今まで見ていた番組がすっかり面白くなくなったことにびっくりしてしまって、あ、鳥貴族芸人には面白かったですけどね。岡山ないんですよね。もどきはあるんですけどね。行ってみたいっすな。コロナが収まった後の夜会はぜひ鳥貴族でよろしくということをお願いしておきたいと思うんですけども。いやー、テレビ番組ですよ。タレントさんがね、リモート出演されてるじゃないですか。あれで出来上がった番組が YouTube にアップされてる動画と大差なかったりして、そうすることでにわかに浮かび上がってくる、あれこの人 YouTuber より腕がないんじゃない的な疑惑ね。過去の VTR 流すところ以外は絶対 YouTuber の方が面白いなっていう。そのテレビってね、やっぱりちゃんとスタジオでお金かけて、ちゃんと作家さんが台本作って編集してるからこそ見られるんだなっていうことが分かったというか、その作り込みがなくなるとこんなことになるのかとびっくりしたんですけども、あのちゃんと作るといえばなんですけど、ここのとこずっとね N 版の動画を見てまして、その中で知った人なんですけど、ちぬこさんってお名前だったかな。その人がね、この前からモンキーのレストア始めてて、編集のせいなのかどうなのか分かんないですけど、すっ げえ手際がいいんですよ。喋りも分かりやすいし、そんでもって道具がいちいち綺麗なんですね。ガレージみたいなところでやってるんですけど、そこもえらい綺麗にしてるし、でもサビ取りがいるってんでホームセンターで買ってきましたみたいなこと言ってるのを見ると、これ普段からそういうことやってる人じゃないだろうなと思うんだけど、それでもやっぱ手際がいいんですよね。すっごい、あの人は何者なんです？あれはね、一人じゃないな、ちゃんと構成とか考えてる人がいるなと睨んでるんですけど、じゃないとあんなにテキパキいかんでしょう。だからね、いよいよそんなレベル、素人がぶっつけ本番で動画撮って出してるんじゃなくて、ちゃんと構成考えてやるようになったんだなということを強く感じたというか、もう残すとか著作権ですよね。 YouTube はそのポッドキャストと違って、まあ歌ってみたに代表されるようにある程度のことは許されてるんですけど、普通に CD 音源を流せるようなことになると、こら偉いことに、まあさすがにそこまでジャスラックが許さないかな。いや、上前跳ねることができればジャスラックもそういう方向へ行くんじゃないですかね。そうなってくるとね、いよいよテレビどうなんてことになりかねないというか、ポッドキャストでも音楽流せるようにしてほしいよね。アップル何やってんのかね。バイクを名乗っていますが、バイクの話を全然やってないブーバイク。バイク界の通りすがりサボテンがツーリングだけでなくトークもさまよっています。各週水曜更新。ぼっちのくせにキャンプイベントなんかもやったりしています。聞いてみてみ。まあ、そんな関係でゴールデンウィークは家に引きこもってたんですけど、ラーツーのためにストックしていたラーメンを家で消化する日々だったんですね。今回いろいろ食べましたけどね、エースコックのわかめラーメンはうまいですな。マツコデラックスはね、カップ麺より袋麺って言ってましたけど、エースコックのわかめラーメンなめんなと。あれうまいわ。お前はどこのわかめじゃっていう。今やね、すっかりシンゴちゃんがわかめラーメンの人になってますけど、もともとシンゴちゃんは石立哲夫のモノマネしてただけなんですよね。だから今もね、リスペクトなんでしょうけど、若干石立哲夫な雰囲気を残しつつやってるっていうね。まあ、しかしわかめラーメンうまいなと。カップ麺というかね、インスタントの中でもかなりの細麺になると思うんですけど、それもいいしね、エキスの醤油味にいい感じでごまが効いてるというか、で胡椒が付属されててね、私的にラーメンの胡椒っていうのはラーメンがもうどうにもならん時のレベルアップ要因、これは全部食えんなってなった時の底上げ要因としての位置づけしかないんですけど、わかめラーメン付属の胡椒はなかなかいいアクセントかもしてるんですよね。あと私が大嫌いな乾燥ネギが入ってないっていうのも非常にポイントが高い要因ですね。何あの乾燥ネギとかいうわけのわからん物体は。そもそもネギなんていうものは風味を楽しむためのものなのに、乾燥なんかさせたらネギの風味なんか飛んでしまうじゃないですか。そんで歯にギシッとなる気持ち悪さだけが残るっていう、もう乾燥ネギは根絶して。だからね、改めて思いましたけど、もう迷ったらわかめラーメンですよね。もうそれ言っときゃ間違いないんですから、この前のね、富士山も2泊する予定だったんですけど、もうずっとラーメンを作るつもりでいてね、もちろんわかめラーメンも構想に入ってたんですけどね。富士山を眺めながら食べるわかめラーメンね、うまかっただろうな。生きてー。でもさっきのマツコの知らない世界、見ましたか？袋麺の世界。ご当地袋麺とかいうことだったんで、ここ最近ラーツでね、ずっと袋麺を主に食している私としては、してんのも出るかなみたいなことを思って見てたら、かすりもしなかったという。そしてホーツクの塩と鶏中華のうまそうなこと。いや、これも絶対間違いないやつだわって画面見ただけで分かりましたもんね。なのでまあ早速チェックしたらですね、鶏中華、アマゾンや楽天、ヨドバシは瞬殺、その他の謎通販サイトもことごとく入荷待ち状態だったし、オホーツクの塩に至ってはそもそもですけどどこにも売ってないっていうね。これあと半年は手に入らないなと諦めてたんですけど、鶏中華の方はね、この前地元のスーパーに置いてありましたね。早速買ってきたんですよ。確か麺はね、マルタイの棒ラーメンと比べるとちょっと平打ちっぽくて、あれ系で平打ちって新鮮だったんですけど、エキスプースの方は普通。あそこはね、マツコが騒ぐほどでもないんじゃないかなと感じたんですけど、今棒ラーメンと並んで売ってたら私棒ラーメン選んじゃうかな。オホーツクの塩はね、まだゲットできてないですよ。最近アマゾンにも出るようになったんですけど、高いんだ。一袋2000円ぐらい取ってません？さすがにね、興味だけで袋麺に2000円は無理だわ。これスーパー入れてくれんかな。いやね、前々からインスタント麺を並べている端っこの方に マニアックなやつを置いてるスーパーだったんですよ。そのマヨラーとかね、熊本の石油でしたっけ、なんかはマツコの知らない世界で紹介する前から置いてましたしね。そうだね、ここ最近そこのコーナーが全然充実してなくて、単なるインスタントコーナーの延長というか、季節もの企画もの、そのどん兵衛のとかあるじゃないですか、春のなんちゃらかんちゃらみたいなの、そんなもんが並ぶようになっちゃってて、絶対ね、あの一角はインスタントマニアが仕切ってたと思うんですけど、店長に叱られたんですかね。話はわからん、店長じゃ。そんなところを閉めるよりイカタコエビを売るのをやめいっていうね。あのマツコの知らない世界で言うと、ちょっと前ってあれもう秋ぐらいだったと思いますけど、ディーンの人がね、人見そらさない人がね、忘れられなくて歩いた人が、全国の蕎麦屋さんのことを話してて、おええなと。これね、ツーリングでどっか行くときに寄れるとこあるんちゃうみたいなことを思いながら見てまして、そしたら番組の最後にそういう本を出すんだと。あれ？もしかしてその本の告知で出たんかみたいなことを思いつつ、早速その本も予約したんですけどね。それが届いたのが1月末だったかな。全国の網羅してるとか書いてあったんですけど、なんか近場があんまなかったり、そもそも閉店してる店が結構載ってたりして、なかなかの肩透かし具合だったんですけども、まあそれはいいとして、本当は良くないんですけど、その本を注文して以降、Amazon で買ったんですけど、まあディーンの CD を勧めてくること、いやディーンが好きでこの本買うたんちゃうと、勧めるんだったら諏訪関係のもんを勧めろやっていうね。この前チロルをもらったんですよ。桜餅味とかやつね。チロルって謎のもんが中に入ってるでしょ。そのガムみたいなキャラメルみたいな。チクロでしたっけ？あ、いつからあんな柔らかくなったんです？小さい頃ね、まだ10円チロルとか売ってなくて、3つ連なった30円のしかなかった頃ですよ。中になんか入ってるとも知らずに、もぐもぐ食ってたら、いきなり歯にガチンと来て、もうびっくりしてね、中になんか入っとるかなと。チョコレートなんてもぐもぐいけるのがいいのになんだこれはと。その幼心の中にミカリにも似た感情、それ以来一切チロには力のない生活を送ってきたんですけど、あれくらい柔らかくなってんだったら全然いけますのにね、いつからそんなことしてたんだと。聞いてないぞロッテと。いやチロルをロッテが出してるのかどうかも知らないんですけど、いやでもほんとね、あのカッチカチの白いやつはどこの時点で改良されてるんですかね。絶対あんな食べやすくなかったですよ。あれ絶対子供の歯を折る気で作ってたのが分かりましたもん。まあロッテといえばね、例のチューインガムですよね。チューインガムじゃなくてチューインガムね、相模原の中古タイヤ市場でもおなじみチューインガム。あれね、種類いっぱいあったの覚えてる人いますか？駄菓子屋にはね、それ専用の台なんでしょうな、ワイヤーフレームだったと思いますけど、台が置いてあって、そこへ色分けされた一連のガムを置いて売ってたんですよ。その色合いがね、幼な心に綺麗でね、そして例えばそのクールミントは子供にはちょっときついよっていうのがなんとなくパッケージでわかるような色なんですね。あれは藍色になるんですかね。ペンギンのマークでおなじみクールミント。緑、能力色のグリーンガムね。この辺はちょっと子供にはやばいぞみたいなね。で、あと覚えてるのが、大好きだった茶色のコーヒーガムね。すっげー甘い黄色のジュースガム。それと白のスペアミント、黄緑のフレッシュミント。ここまではね、はっきり覚えてるんですけど、あと他に、青と赤だったかオレンジだったか、オレンジだったね、私が選んでないはずがないし、後に梅ガムが出て赤あるのに同じ色出しやがってと怒りに触れたことがあるんで、多分は青と赤だったと思うんですけど、その青と赤の味が思い出せないんですね。で、その次に追加になった梅ガムとか、あとクイッククエンチね。クイッククエンチの方が梅より先だったかな。クイッククエンチなんてね、味を覚えてる方はこうクイッククエンチという言葉を聞いただけで唾がじわっと出てきたんじゃないかと思いますが、あとブルーベリーなんかもうずっと後の話ですからね。その前はこのクールミント、グリーン、コーヒー、ジュース、スペアミント、フレッシュミント、あと赤と青の8種類が基本のラインナップで、後に梅とクイッククエンチで10種類に増えたっていうのが私の記憶なんですけど、このね、特に青と赤が画像検索しても全然出てこないのよ。出てくるのは新しいやつばっかりで、そんなの見せて懐かしいでしょ的な。違うと、そうじゃないと、その前を見せろっていうね。あれ？私まだ寝てたの？3年寝たろ？パラレルワールド？ ウェンズデーナイトサボテンズはセミオタの底辺です。というかね、今月私3回病院の予約入ってるんですよ。
わよ。
大体大きい病院ってまず大きな画面があって、そこへ数字が出たら診察室の前の長椅子みたいなのへ移動して、そこの診察室から呼び出しが来るみたいな感じじゃないですか。まず中に入るまでが長いし、中に入ってからも一向に呼ばれないなんてこともあって、そういうところって患者がその具合の悪い人が溜まってる場所ですから、院内感染リスクも大きいんですよね。あれ、スマホと連動してせめて一旦中に入る前の段階は別のところでいられるようにできないもんですかね。そのいつ自分の番号が表示されるのかもわからない。かつて整形外科で5時間くらい待ったことありますけど、当時は私も元気でしたし、こういう騒ぎもない頃だったんで、院内感染なんて本の中だけの出来事でしたけど、今ちょっとね、たとえ30分でも怖いっすよね。まあまあ、そんなこと言ってるとね、医療関係の方々はそこへずっといるわけで、怖さで言えば私の日じゃないんでしょうけど、あれできないんですかね、塗装だとかね、3D プリンターとか、サンドブラスト、そういう粉塵が出るものでも見なきゃならないものって、この透明の箱に手袋がついてて、粉塵は吸い込まないけど中のものは操作できるみたいなのあるじゃないですか。ああいうのというかね、診察室をそうしてしまうとかね、スマホ連動でお金かかりそうですけども、まあ何するにしてもお金お金ですわな。お金というのは皆さんのところでは10万円はどないですか？うちの地元はね、今月末に申請書が送られてきてって感じみたいですけども、まあ、実際振り込まれるのはよくて7月、遅くて9月っていうところなんでしょうかね。まあすでにネットでも騒がれてますけども、車の税金は何の遅延もなく振り込む用紙が来ましたよね。まあ車の税金ってのは都道府県で、今回の10万円は市町村ですから、まあ、やってる人が違う。県に市町村であるバイクの税金はいつも車よりも先に届いたりしますけど、それがまだ来ませんから、市町村の事務作業はこの10万円問題で明らかに遅れてるんでしょうけど、まあでもね、役所なんてほんとたまにしか行かないですけど、窓口はね、臨時とかの若い人にやらせてて、僕には何やってるんだろうなみたいな人たちがいっぱい座ってますから、あいつらがせめて 80% 程度の生産性で動いてくれていや、こんなもんすぐできるはずなんですけどね。というかね、テレワークだなんだっていうあの人たちらが一番アナログなことをやってんだから立ちが悪いというか、さっきの車の税金ね、岡山県がヤフー公金支払いに対応したのって今回が初じゃないですか。未だにクレジットカードを直でやらせてくんねえしね、もう何やってんのですわな。まあヤフー経由させてくれりゃ結果的にクレジットカード通したことになるけれども、まあここで言ってもね、岡山県庁には一言たりとも伝わらないんですけども。っていうかね、あの10万結局増税で補填するんでしょ。単なる前借りじゃねえか。ってことで、ブーバイクラジオ番外編はこの辺りで。また次回、本編で皆さんのご機嫌を伺おうと思います。それまでごきげんよう、さようなら。